皆さんこんにちは。理事山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。私たちは広島とその周辺の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信しています。このオープニングは平、松井、上重でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
前回の放送から2ヶ月経ってるけど、みんなどうかな。初めてのラジオではね、緊張したけど、今回は緊張なさそうかな。
いや、2回目っていうことがあって、緊張が案外前よりはないかなと思ったけど、やっぱちょっと緊張してきたかも。どうしよう
なそうなんじゃん。でも自分もなんか前回よりも緊張感が少ないかもしれない。
おー、それやがった。
ひろくんは？
自分緊張してるから
めっちゃ緊張してるよね。唇の色悪いよ。
さて、そろそろ今回訪れた場所とテーマを上重さんお願いします。
はい、今回は庄原市の庄原市口輪郷土資料館、道の駅高野、国営美北丘陵公園の3つを訪れました。テーマは庄原の昔の生活文化と魅力再発見です。
はい、庄原市を選んだ理由として、昨年度私たちは授業で国営美北丘陵公園に訪れ、公園の課題と解決策を考えました。そして今回は新たな情報を加え、庄原市の魅力をラジオでお伝えするために行ってきました。
はい、いや今回ね、私は庄原市に行きたかったんですけど、はい、体調不良で行けなかったので、私も庄原について教わる立場で頑張っていきたいです。はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、でそんな私がね、行きたかった庄原市について説明します。庄原市は広島県の北東部に位置する市となっていて、東は岡山県、北は島根と鳥取が隣接しています。庄原市の特産品である日和牛が名物です。特に口輪は G7 広島サミットで提供された日和牛や生乳を生かしたチーズやアイスなどの特産名産品もある魅力たっぷりな地域です。
今回訪れた場所の他に、大石橋や上野公園など様々な観光スポットがある他に、アウトドア体験ができ、自然に囲まれながら楽しむことができます。今回私たちが訪れた国営美北丘陵公園では、いろんなことしたよね。
そうなんよ。で、自分がね、楽しかったところはね、
ちょっと待って、それは第3コーナーで話すんで、
そうだった、
最後まで皆さんも聞いていただけたら嬉しいです。
そうだった。では第1コーナーは庄原市口輪郷土資料館の昔の生活文化、次に第2コーナーでは道の駅高野の魅力を発信、そして第3コーナーでは国営美北丘陵公園の自然文化です。ぜひ最後までお楽しみください。第1コーナー入る前にここで1曲、バウンディの怪獣の鼻歌です。どうぞ。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第1コーナーでは庄原市口輪郷土資料館について紹介します。このコーナーは上重、長倉、松井の3名でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はね、ちょっと春が残念ながら体調不良で行けなかったということなんですけど、
いや本当に行きたかったね。マジで行きたかったんですよ。で、ゆいちゃんはね、すごく楽しかったようで。
うん、超楽しかった。
いや、本当にね、これをずっと聞かされるこっちの身にもね、もう皆さんなってほしいんですけど、いやだから、はい、ではそんなね、私がものすごく行きたかった、はい、庄原市口輪郷土資料館について説明しますね。
はい、
口輪郷土資料館は口輪町内で使用されていた歴史・民族資料が収集・保存展示されている場所で、かつての地域の暮らしぶりを後世へとつなぐ施設となっています。
庄原市の豊かな自然だけではなく、地域の歴史と文化を肌で感じられる貴重な場所です。私は今回初めて口輪に行ったんだけど、ゆいちゃんはどう？
自分も初めて行った。
うん、
で口輪は中国山地のほぼど真ん中、広島県の北部に位置しています。平成17年の大合併で庄原市となり、現在に至っています。
庄原市のホームページで調べたら、うん、令和7年6月30日現在には口輪は1656人743世帯が暮らしとんだって。で、庄原市全体は3674人らしいけ、 その中のクチュアに住んでる人って約 5% なんだって。
じゃあ結構人口減少が課題になってる地域ってことなんじゃない。
そうね庄原市の面積だって県内一番の大きさなのに。それじゃけんね、
気温は比較的涼しく積雪は平均30センチ程度です。北部の標高の高い地域は1メートル近く積もることもあるそうです。
積雪30センチって言ったらすねぐらいじゃけ結構降る地域よね。
なったことないよね自分、
うん、
いやだけ今回夏に行ったけよかったけど冬に行っとったら大変だったよね。
確かにね。かもね。で、クチュア郷土資料館は、自然に囲まれているのもいいポイントじゃけど、資料館自体がレトロな雰囲気だったよね。
そうなんです。もともとは庄原各地高校クチュア分校の校舎で、木造校舎ならではのレトロな雰囲気を楽しめます。また1982年から2004年の間は口は農村研修センターが併設され、中高生を中心に各市からの合宿を受け入れたそうです。そして口は郷土資料館にはもう一つ大きな特徴があります。ゆいちゃん説明お願いします。
はい、この資料館には音響や映像に関する機器なども展示されています。さらにそれらの多くが修復されているため、聞いて触れて見ることができる動体展示を楽しめるんです。
ここの資料館って動体展示が特徴って聞いたけど、動体展示って何？
動体展示は聞きなじみのない言葉だと思うので軽く説明します。動体展示とは単なるものの陳列ではなく、機器や装置を実際に動かして展示することを指します。これにより来館者は展示物の機能や動作を直接観察し、理解をより深めることができるんだって。
すごいな。で、そんな動体展示を可能にしているのは館長を務める阿部博義さんと副館長の斉田隆さん。阿部さんは電子機器メーカーの技術職出身で、斉田さんも総合電機メーカー出身のため、古くなった機器の修理が可能になりました。だから特にね、蓄音機の修復がきっかけで注目を集めるようになって、そこから古い音響とか映像機器の寄贈が増えたらしいよね。すごいよね。
で、斉田さんは歴史・民族資料の保存・展示のために勉強して、なんと学芸員の資格も取得したそうです。
らしいね。仕事への情熱がすごい伝わってくるよね。
私たちが資料館を見学する際も付きっきりで丁寧でね、分かりやすい説明をしてくださったよね。私たちは館内に入って最初にレコードの音を聞かせてもらいました。とても昔のものだとは思えないぐらいいい音だったよね。
そう、本当に音がめっちゃ良くて、でそれを聞かせてもらった後に生活民具や農工用具のコーナーを見学したんだけど、なんか印象に残るものあった？
そうだね、私は昔のアイロンが展示されているコーナーが印象的だったな。いろんな型のアイロンが並べられているんだけど、一番古いアイロンはどれでしょうっていう斉田さんの質問にまんまと引っかかってしまいました。
一番古いアイロンってどんな形だった？
日のしといって片手鍋のような形をしています。炭火を中に入れてその熱で布のシワを伸ばすんだって。
そうなんじゃ。なんかあれよね、炭火でやっとったら、
確かにな
んか加減ができんけ、ずっとその一点集中せんといけんかったらしいよね。
焦げそうじゃしね、間違えたら。
で、ゆいちゃんは何が印象的だった？
私は当時の囲炉裏が再現されてあったとこかな。展示室の片隅に家をそのまま配置してある形で、藁の屋根も見ることができました。で、実際に屋敷に上がってみんなで記念撮影も撮っていただいたんだけど、その家がその大工さんが再現で当時の家を作ったってわけじゃなくて、実際の家をそのまま展示室の片隅に入れたやつらしいけ、もうすごい当時のその感じ、部屋の感じをそのまま体験することができて、
作った感じじゃない
ってことね。もう本当に当時の感じっていうのを味わうことができたやつがすっごい印象残ったの。
そうそう、あと 60kg の米俵とかもあって本当に見どころ満載でした
ね。で、その民族資料を見学した後は資料館の目玉と言っても過言ではない音響映像機器を見学しました。部屋いっぱいにテレビやラジオが置いてあって、ほんとすごかったよね。
すごかった。
いやーすごいな。そこでも体験をさせてもらったって聞いたんだけど、何した？
ラジオのアンテナになるという体験をしました。ラジオについている線を手で握ることによって人間の体がアンテナになり、音がクリアに聞こえるようになるそうです。 実際に体験したけど音の違いが明確だったよね。
そうそう、それになんか線を持っている人と他の人が手をつなぐことによって音が大きくなったりするんよ。
うんうんうん。あとは音つながりでエジソン円筒レコーダー蓄音機の音も聞かせていただいたよね。
そう、ラッパのようなスピーカーがついてるんだけど、つけてる時とそれを外した時の音の大きさの差がすごかった。
そうなんだ。なんか動画見せてもらったけどさ、うん、昔のアナログにしか出せない、なんかちょっとかすれたような音がね、逆に良かったよね、うんうん、そう。
で、館長の阿部さんもこれはもう絶対に聞いてほしいって教えてたので、うん、皆さんもぜひ現地にね足を運んで聞いてみてほしいと思います。
行きましょう行きましょう。
最後テレビについて紹介します。昭和33年のテレビから平成の最初までのテレビがずらっと並べられています。モニターがすごく小さいものもあって可愛かったよね。
そう、大きさが1インチって言っとって
何1インチって聞いたことないよ。いや、ね、なんかどのくらいの大きさ。
スマホが約6インチらしいけ、それの6分の1の大きさが1インチってことよね、
うん、そうなん、ちっちゃいね。
だいぶちっちゃい、
でもなんか今テレビが大きいけ部屋のどこにいても画面見ることができるけど、昔って小さいテレビだからこそみんなが近くに集まって家族団らんっていうなんかサザエさんみたいなができたけ、しかも、昔の家族のつながりっていうのが今より強いような感じがするよね。そういうのもあって、
でここでは実際に展示されているテレビに映るっていう体験もしました。カメラに被写体が映ることによりその場面が置いてあるテレビに映るという仕組みになっています。
私たちはマスコミュニケーション学科で映像の授業も受けていたからシナジーをなんかね感じたよね。
確かにそうかも。でそこでもテレビに映った私たちを写真に撮っていただきました。
いや写真見たけどなんか昔にタイムスリップしたような体験できとったね。2人は行ってみてどうだった？
私は雰囲気がいいっていうのはもちろんなんだけど、昔の暮らしや道具を垣間見えるっていうのがいいなと思ったね。今の生活は便利で恵まれていることを改めて実感する機会にもなりました。
確かに今の生活が恵まれてるっていうのが自分もさっき言ったあの家に入ってすごい分かったんだけど、当時のなんか昔は食べたお茶碗をこうお茶入れてこう回して自分で飲んだのが食器洗いの代わりだったっていうのを教えてもらって、
なかなかできんじゃん
今は、やっぱ洗いたいじゃん洗剤で洗いたいけど、それが昔はその洗わんっていうお茶で流すのが普通だったって知って、
スポンジとかなさそうだもんね。
でもなんかそこの昔の暮らしの大変さだったりとか、60キロの米俵とかはもう昔の人は普通にひょいって運んどったらしくて、
いや
それはもう考えられんじゃん、今は機械使いたいやん。
そうね、無理よ ね生身じゃね。
そういうのを昔の人の知恵とか工夫とか教えるだけ、やっぱ行ってみて学ぶっていうの大切だなって思ったな。
まず学べる場所があるっていうのがねいいよね、このところって。
小原市口脇小田資料館では私たちが体験したもの以外にも様々な取り組みをされています。子ども向け体験教室や毎月第3土曜日には映画上映会も行っているそうです。
普通の資料館では単に並べてあるものを見るだけになってしまいます。しかし口脇小田資料館では触って体験することができるという強みがあります。昭和の機器が動くという珍しさから遠方からも訪れる方が多いそうです。
小学生から高齢の方まで老若男女が訪れる魅力たっぷりの口脇小田資料館、ラジオを聴きの皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、私も行きたいんで皆さんもぜひ行きましょう、はい、では最後に口脇小田資料館のアクセス情報、入館案内をお伝えします。中国自動車道庄原インターチェンジから20分、または松江自動車道口脇インターチェンジから約13分から15分で行くことができます。開館日は月曜日、木曜日、土曜日の週3日で、開館時間は9時から17時です。入場料は無料なので気軽に行くことができます。
それでは第2コーナーに入る前に1曲お聴きください。桑田佳祐で波乗りジョニーです。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは道の駅高野について紹介します。このコーナーは森重、長倉、平野3名がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まず道の駅高野について説明します。平くんお願いします。
はい、道の駅高野は道の駅
広島県北東部に位置する庄原市高野町にある道の駅で、新鮮な地元食材と加工品、地元食材をふんだんに使った食事、自然交流まで楽しめる充実の道の駅で、ドライブや旅行の途中だけでなく、じっくり味わいたいスポットとして有名です。
そういえばさ、みんなバス降りた時なんか気づかんかった？
いや、気づいたんよ。バス降りたらね、なんか県外からのね、車が多かった気がする、
うん、多かった多かった。その通り、2023年6月に広島県の道の駅に訪れた、広島県のスポットを紹介しているネトラバというサイトで1位に道の駅高野が入っています。
1位ってすごくない？
すごい、本当、
うん、しかも道の駅高野ってバイパス降りてすぐだから、交通の利便性が良くて気軽に寄れそうなのもありそうよね、
うんうん、そして中国新聞によると、実は2023年の来場者数は42万2443人、
うん、
で開業から約10年で2023年9月には累計400万人を突破したそうなんよ。
2023年で400万人ってことは、2年経った2025年今ってさらに増えてるよね。
そう、コロナも明けたし、う
ん、道の駅高野にしかない魅力、道の駅高野にしかないものを求めて目的地として来てるのかな、みんな。
道の駅を目的に来るって、どんな道の駅高野しかない魅力ってないんだろうか。
そこで一番人気の理由として挙げられるのが、庄原の雪を使った自然の冷蔵庫、雪室なんです。
ひらくん、そもそも雪室って何か知ってる？
え、なんだろう、鎌倉ってイメージかな。
いや、雪室とは冬に降り積もった雪を大量に貯蔵し、その冷気を利用して内部を約0度、湿度 100% に保ちます。そしてその目的は、野菜や果物、日本酒などを低温高湿度の環境で保存熟成させ、甘みや旨みを引き出す効果があります。
湿度 100% って聞いたことあるんやけど、なんか霧の中にいる感じらしいよ。
霧の中か。自分的には0度の温度計が珍しかったかも。
うん、確かに普段日常で見ることないもんね。
うん、0度だから窓がすぐ曇って、記念写真ここで撮ったんだけど、本当に撮るのが大変で
そうだった。
もう窓を吹きまくってたよ
そう、何回もね、撮り直して大変そうだったよね、
うん、
では皆さんも現地に行った際には記念に撮ってみてはいかがでしょうか。
ではここで一つ、そもそもなぜ道の駅高野に雪室があるかについて説明します。
そもそも高野町は広島県の最北東部に位置し、島根県とその県境にある中国山地の中山間地域です。
このエリアは標高約500メートル以上と高く、冬は2022年中国新聞によると80センチ約1メートル近くの雪が降るため、豪雪地帯とも呼ばれているらしいそうです。
80センチって、自分たちが住んでいる地域でも10センチしかないくらいなのに、その8倍降るって考えられないかも。
ね、結構な量が降っとるってことだよね。
自分の地域も団地だから結構降るけど、いや、考えられないかも、
ね。そして高野の雪室は他にも、雪美人という、本来は寒い時期にしか味わうことができない雪中酒が一年中味わえます。お酒を備蓄しているそうなので、お酒好きな方は道の駅高野に行った際にお土産に買っていくとおすすめです。
美人って書いてあるぐらいだから、飲んだら綺麗になりそう。
いや、確かに。今度ね、自分も買ってみようかな。
そして私たちはお昼ご飯に高野キッチンという場所にお邪魔させてもらいました。
高野キッチンの最大の特徴として、地元食材にこだわり、庄原市産の旬の野菜、山菜、果物、ひば牛、瀬戸もみじ豚などを使用して販売しています。
自分はここで高野味噌を使った自家製スープの特製味噌玉をお好みで溶いて食べる高野味噌ラーメンを食べたよね。
雪室で熟成されたそばを使った雪室そばも絶品だったね。そういえばひらくんはリンゴジュースも飲んどったよね。
そうそう、自分はね、高野キッチンにあるね、高野リンゴジュースっていうのがあってね、
うんうん、
税込みで330円で、果汁 100% で風味も良くて甘みもあって、後味が残らなかったよね。
聞いとっただけで美味しそう、
ね、美味しそう美味しそう
で、ひらくんが飲んだリンゴジュースに入っているリンゴは、 高野山で朝晩の寒暖差の大きい気候によってギュッと濃縮された濃い味わいが特徴なんです。
そのため果汁 100% で甘みが強く濃厚なので、リンゴそのものを食べているような感覚になるためおすすめです、
うん。でまた道の駅高野に行くのが難しい方は、道の駅公式サイトで高野のリンゴジュースが売ってるみたいで、うん、1リットルが2本セット3600円で売ってるので、気になった方はぜひ買ってみてはいかがですかね。
そして前回紹介した道の駅セラは、町内の観光施設や飲食店を回る時のハブ拠点としての起動しているけど、今回の道の駅はどちらかといえば高野の道の駅自体が目的地って感じだったよね。
うん、わかる。しかもね、みんな気づいたかわかんないけど、うん、おもちの自販機とかもあったよね。
うん、あったね。災害の時とかの緊急の時にも使えるし、しかも24時間購入できるから、お育てとかにもすごい便利そうよね。
うん、で、そのことについてなんだけど、国の道の駅1230駅を対象に子育て応援してるらしくて、うん、高野の道の駅は子育て応援設備があり、おむつの交換台、授乳室、おむつのバラ売りでの販売を行ってるらしいよ。
へー、うん、それを聞くと道の駅は今までただの休憩場所だと思われていたところが、家族が安心して過ごせる場所になっているってことがわかるね。
確かにその通りかも。
うんうん、
そしてここで道の駅高野の交通情報をお伝えします。尾道松江自動車道高野インターチェンジで降りてすぐです。ここで第3コーナーに入る前に1曲お聴きください。あいみょんで春の日です。どうぞ。
藤山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは国営備北丘陵公園について紹介します。このコーナーは松井、平、上重、森重でお送りします。
お願いします。
私たちは国営備北丘陵公園に行きました。国営備北丘陵公園は広島県庄原市にある中国地方唯一の国営公園です。公園内は8つのエリアに分かれてあり、1日では回りきれないくらい充実した施設です。エリアは火花の里、大芝生公園、花の広場、集いの里、美北オートビレッジ、中の広場、実りの里、憩いの森があります。
いや私は今回行けなかったんだけど、はい、みんなから聞いた話で初めて知ることがすごい多くて、うん、しかも8つもエリアあるん。
そう、ま、8つもあって、うん、今回は庄原の文化に触れるということで火花の里について紹介しますが、他7つのエリアも広大な敷地を生かした自然レジャー施設に加え、グランピングエリア、食事どころなどエリアごとに違った楽しみ方ができます。またレンタサイクルもできるので園内を自転車で一周することができます。
レンタサイクルできるのいいよね。
ね、
去年授業で訪れた時に自分たちもレンタサイクルで園内を一周して、うん、だけど広いし自然も豊かだから走りがいがすごいあった
ね。気持ちよかった、
うん、でその授業で国営備北丘陵公園の課題と解決策について考えたよね。2人はどんなの考えた？
いや、自分たちの班はオートビレッジというエリアに行って、主に中高生などの学生向けの野外活動を行うっていうのを案を挙げたんよね。
なんでその案を挙げたん？
その案を挙げたっていう理由は、うん、小学生などの、まあ、年齢の低い子たちは、まあ、公園に遊びに行くけれど、うん、中高生になるとなかなか公園に行く機会が少なくなっていくから、まあ、こういった案を挙げたよね。
で私たちは火花の里エリアで茶道や公園内のお花を使った生け花などの習い事をするっていうのを提案したよ。でそうすることでフラッと来れるようになればいいなと思って。でなんでこの案にしたかっていうと、この習い事するっていう主婦層、あ、年齢層を主婦の方にしようと思って、なんか主婦の人たちって子供が行くから行くっていうのが多いと思うけど、こう習い事をするっていう目的を持って集まる場所にするのがいいんじゃないかなと思ってこの案にした。
いいね。いや、なんか美北丘陵公園みたいに広いからこそできることは多いし、で私がもし子供ができたとしたら、庄原みたいな自然豊かってやっぱり自然の中で ね、
確かにね、
思いっきり遊べる環境で過ごさせてあげたいで、しかも今だって公園がもうそもそも減ってるじゃん。
確かにね、
やけいいよね、なんか病気旅行園ってできること多そうだし、他の家族でもねいいよ ね。
で、私たちが改めて今回主に訪れたのは火花の里です。火花の里では中国地方の明治後期から昭和初期の風景を再現しており、豪農屋敷や水車小屋、農家、工房、田畑、神楽殿などが立ち並んでいます。ここでは伝統的な日本の農村風景に触れることができるため、子供から大人までの多くの人に親しまれています。
え、行ったことがないから想像しにくいんだけど、今の家と違うところってあった？
いや、あったんよ。かまどとか、まあ、いろりがあったりした
ん
よ、
ね。そうなんじゃ。
自分は玄関が特に印象に残ったわ。
なんで玄関？
なんか今のこの玄関と違って、なんか大正時代以降の玄関様式のやつを再現してあって、その玄関が高貴な方をお迎えする格式の高い玄関で、式台っていうらしいんだけど、こう今の家と全然大きさとか、
めっちゃでかいね。
そう、デーデンって感じで建てたり
するんよ。あれやね、時代劇でなんかお侍さんが走ってきて頼むわってやつ。
マジでそういう感じ。
あのでっかいやつだね。
そうそうそうそう。
で、その家の中でお漬物とハブソーチャーをいただいたんよね。で、外がもう暑くて暑くて、だからもう漬物の塩味がとても染みました。
美味しかった。
美味しかったです。
で、そのいただいた漬物は火花の里の中にある畑で作った大根で作られたものって言ってたよね。
そう、
そうなんじゃ。
作る時に使われている水も病気旅行の中で循環させて綺麗なお水らしくて、そうだから夏にはホタルとかが見れるらしくてい
いね。
そうそう、過ぎてしまったんだけど、6月6日と6月7日にはホタル祭があったんだよね。
いや、冬にねイルミネーションのイメージがあるけども、夏にもね天然のイルミネーションが見れるんだね。
イルミネーションね、いいこと言うね。
いや、いいこと言ったわ今。
また火花の里エリアでは、訪れた日が七夕に近かったこともあって、たくさんの笹の葉に短冊が飾ってありました。近くの幼稚園の子たちの願い事が書かれた短冊がたくさんあり、私たちもお願い事を書いてきました。
そうか、で地域と密接に関わってる感じだよね。
確かにね。
国営美北丘陵公園はたくさんのボランティアの人たちが関わっています。私たちが注目したのは笹よりの保全活動です。笹よりがどのような花か知っていますか？
笹よりってことはユリ科の花ってことよね。
そう、ユリ科の花で、私最初に笹よりって聞いた時に、この笹っていう響きに引っ張られすぎて、
そっちね、
そうパンダが無償に無償に、そうそう、草の子を想像してしまって。
そうなんだ。
そうで、知識の宝庫というサイトによると、小さな種から芽が出るまでに1年かかるそうです。そう、でそこから芽が出て地上に初めて顔を見せてくれるまでに半年ほどかかり、その後で4枚の葉をつけるようになるまでに2年かかります。でちなみに野山に自生している野生種は種から花を咲かせるまでに7年以上かかるらしい。
7年以上、
長いよね。
すごいね、小学生もパッと開けられるね。でも結構レアな花なんじゃね。でも
そうなんです。
うん、
そして笹百合は近年では野生種が減少しています。笹百合を準絶滅危惧種に指定した地域もあります。でまた笹百合の分布地域は中部地方より西の本州、四国、九州です。関東地方など東日本にはほとんど実生してないらしい。
そうなんじゃ。
国営病気医療公園では平成16年から笹百合の保全育成に取り組んでおり、毎年開花時期に合わせて保全地を公開しています。
私たちは国営美北丘陵公園の企画広報課、企画報告係の下井田博さんにインタビューさせていただきました。先ほどの笹よりの話やおすすめイベントなど、美北丘陵公園についてたくさん教えていただきました。ではお聞きください。先ほども回らさせていただいたんですけど、
はい、
私の中のイメージですと、あの冬はイルミネーションで、夏あのゴールデンウィークにめっちゃ人が来るみたいなイメージがあって、でこの夏の観光の現状っていうのを教えていただいてもいいですか？
はい、そうですね、やはりおっしゃられた通り、イルミネーションや大型連休の時期っていうのは毎年本当に多くのお客様にお越しいただいております。そして夏休みシーズン、今からのシーズンですね、実は大変にぎわうんですよ。はい、というのも特に子どもたちの大人気のカブトムシドーム、そして水遊びができるジャブジャブ池、こちらを目当てに毎年たくさんのご家族連れが遊びに来てくださいます。
なるほど。
カブトムシドームや水遊びができるジャブジャブ池はどこら辺で遊べますでしょうか。
はい、カブトムシドームや水遊びができるジャブジャブ池というのがですね、はい、当園の、憩いの森というエリアにございまして、はい、こちらにカブトムシドームとジャブジャブ池がございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。初夏のおすすめのイベントがその2つっていう感じですかね。
そうですね、まあ、一番のおすすめがやはり先ほど紹介したカブトムシドーム、そしてジャブジャブ池といったところになるんですが、他にもですね、実は丘陵公園の広大な敷地を利用した非常に面白い、アクティビティがございまして、ハーネスをつけて巨大な木に登るツリークライミング、そして雄大な国金池で楽しむカナディアンカヌーやサップ体験など、こういった壮大なスケールのアクティビティも満載ですので、はい、詳しくはホームページをご覧になってぜひお越しくださいませ
、はい、で次に笹百合の保全活動についてお聞きしたいんですけれども、
はい、
いつ頃なぜ笹百合の保全活動をしようと思ったのか聞いてもいいですか。
はい、こちらがですね、まず経緯から説明させていただくと、笹百合こちらが乱獲されたり里山の手入れが行き届かなくなったりして、見かける機会が非常に少なくなった植物なんです。そして種から花が咲くまで7年から8年ととても成長がゆっくりで、繁殖力も強くない、そういった植物なんです。まあ、そんな貴重な笹百合をですね、公園で守り育てよう、こういった計画が2004年に始まりました。そして2009年北広島町の愛好家の方が30年以上大切に育ててこられた笹百合を公園が譲り受けてですね、こちらを大切に育てていくという活動が本格的に始まりました。
うん、なぜ笹百合は乱獲されたり里山の手入れが行き届かなくなったんでしょうか。
はい、乱獲される理由がですね、やはり香りがすごく豊かな植物なんですよ。こちら丘陵公園にも遊びに来てくださるお客様ともお話をしていると、一輪でも持って帰ってお部屋に飾るとすごくいい香りがするんだって。で、すごく可憐で綺麗なお花なんですよね。なんでやはり持って帰りたいといった思いがやはりある方が多いのかな。そして、まあ、先ほども申し上げた通り、最近本当に見る機会がなくなったんですよ。やはり昔は里山の芝刈りというのをですね、結構地域の方がやってたんですが、やはり高齢化に伴ったり、今のこの、田舎の地域、少子高齢化が進んで、やはり人が少なくなって、そういった手入れが行き届かないということで、非常に見ることが少なくなってきております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お花といえばですね、バラの方の、はい、お花の活動っていうのもされてるっていうふうにお伺いしたんですけれども、
はい、
どのいった取り組みをされてるんですか。
はい、こちらがですね、バラの愛好家、庄原地域のバラの愛好家の皆さんと公園スタッフが二人三脚で一緒に手入れをして、はい、ただいま公開をしているというところでございまして、初夏は7月下旬ま でまた秋に咲きまして、10月上旬から11月下旬までバラを鑑賞することができる、こういったですね、植物を鑑賞できる場所を、まあ、他にもあるんですが、地域の方々と一緒に守り育て、美しい景観を維持しております。
なるほど、
はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、次になんですけれども、
はい、
今後の丘陵公園についてなんですけれども、どういう公園にしていきたいか、そのためには何が必要かっていうのをいいですか。
はい、私たちはこの公園が単に景色が綺麗な公園というだけではなくですね、自然と人が、そして人と人がつながれる場所、そうありたいと考えております。四季折々の美しい景色はもちろんなんですけど、地元の文化や食、さまざまな体験活動、こういったこの土地ならではの宝物を存分に楽しんでいただける、その魅力をしっかり発信していく、そんな公園にしたいと思っております。
では最後にですね、今聞いてくださっているラジオのリスナーの方へのメッセージをお願いします。
はい、 備北丘陵公園は中国地方で唯一の国営公園として今年で開園30周年という大きな節目を迎えることができました。これもひとえに日頃から支えてくださる地域の皆様、そして公園を愛してくださる多くの来園者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも皆さんがまた来たいねと思っていただけるような心安らぐ憩いの場所であり続けられるよう、職員一同心を込めてお迎えいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。国営備北丘陵公園の企画広報課企画広報係の下井田博さんにインタビューさせていただきました。インタビュー内容にあった通り、これからの季節、カブトムシ動物やジャブジャブ池などたくさんのイベントがあります。またカナディアンカヌーやツリークライミングなど体を動かすアスレチックも楽しむことができます。そして綺麗なたくさんのお花も見ることもできるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。
はい、ありがとうございました。みんなは行ってみてどうだった？
自分は公園はなんか小さい子、小学生とか幼稚園児とかが遊ぶイメージだったんだけど、
うん、
自分たちの大学生でも思いっきり遊ぶことができる、なんかストレス発散みたいな感じの場所があることが分かったかも。
なるほど、ね、
で、そう、あと新しく学んだことも多かったかも、う
ん、あ、確かに、うん、なんか備北丘陵公園はボランティアの人たちをはじめとしてなんかたくさんの地域の人と関わっとるって思って、うん、なんかみんなで庄原の魅力を詰め込んだ公園を作ってるんじゃなってすごい行ってみて感じたな、
うん、いや自分はね、国営備北丘陵丘陵公園といえばね、冬のねイルミネーションのイメージしかなかったけど、
一緒一緒
夏のイベントもね楽しそうなものも多いし、笹百合や バラのね保全活動など遊ぶといったね公園のね役割だけでなくてね、自然を守るっていうコミュニティがねあるってね、今回放送するにあたってね初めて知ることができたんだよね。
確かに、
うん、そうだね。しかも公園自体がもう8つもあって広いし、エリアが8つもあって広いし、まだまだ自分たちの知らない備北丘陵公園の魅力的な部分があるのかもしれないね。
確かにね、
確かに。いやだってどの季節に行っても楽しめそうよね。
そう、うん、
いやでもね、私は個人的に言いますと、うん、
はい、
ちょっとまあいろんな事情があると思うんですけど、うん、あの2013年にね休止してしまった、うん、フェスをね開催してほしいなっていう、
うん、
まあ、簡単に言うんじゃないよって思ってると思うんですけどでもフェス、なんか周りすごいさフェス好きな人多くない？
多い。
じゃけなんかめっちゃさ広いんじゃけそこでわーって、
確かにね、
人が集まるかなっていうのは、うん、
そ
う
そ
う
ね、しかもその帰りにグランピングの施設に泊まって帰って
くる。わー、いい、最高いいよね。いやそうやってなんかいろいろできるのがいいよね。
ね、うん、そんな国営備北丘陵公園のアクセス情報です。中国道庄原インターチェンジより約5分で公園の北入り口、約10分で中入り口です。広島から約1時間ほどで行くことができます。で、休園日は毎週月曜日です。開園時間と駐車料金は季節によって異なるので、行く際はホームページをご確認ください。入園料ですが小学生は無料です。大人は1人450円です。年間パスポートもあり、年間パスポートは他の国営公園でも使うことができます。それでは次のコーナーに行く前に1曲お聴きください。木谷達也で青の住処です。
藤山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングではゼミ生5名がお送りします。
お願いします。
でみんな今回庄原市に行ってみてどうだった？じゃあちさちゃん。
はい、前回授業で庄原を訪れた時も自然豊かで素敵な場所だなとは思ったんだけど、今回口輪で歴史や文化について知ったおかげで、テーマでもある庄原の魅力を再発見できたと思います。
じゃあひらくん。
はい、いや自分はね、あれ笹百合の保全活動が印象に残ったかなって。
確かにね、
インタビューにねあった通り、うん、なんか笹百合のね匂いがいいから乱獲者が増えてるっていうこともあってね、
確かに。
ひらくんいいこと聞いたよね。
ね。
あれ初めて知ったもん。
そう、自分もその乱獲されるって話を聞いて、多分その土地に住んでる人だけじゃなくて、旅行で来た人が乱獲するっていうパターンもあるらしくて、
うん、あ、そうなんだ。
やっぱそう、コロナがもう結構終わりつつあって、旅行がすごいやっぱ増えるじゃん最近、うん、でそういう旅行する側のマナーを守るとかルールを知るっていうのもやっぱ大切だなって改めて思ったよね。
観光する側が
ね、確かにその地域に迷惑をかけんようにそのやるっていうのもすごい大切よね。
うん、確かに。じゃあ今回行けなかった行けなかった、
はい、
どうぞ行けた緊張だ、はるちゃんどうぞ、
はい、すいません真剣な話になるんですけどなんか過疎化が進んでしまっている地域こそ、うん、なんか地域の人たちが連携されているってことがすごいなんか大切だなっていう、今回いろいろ学んですごい思ったし、で昔の人の不便さが今の便利さを作ってるなっていうのもすごい思って、今って便利じゃけ機械でもう何でもできるけ自分らがせんでいいことってたくさんあるけど、
確かに、ね、
昔の人は全部自分でせんといけんけ、だからなんか新しい知恵とか発見とか発明ができて、で今につながっとるけ、なんかそれは今回学べてよかったなっていうのが大きい。
確かに自分も、うん、口輪の郷土資料館で昔ってラジオ、昔のラジオ見せてもらった時に、昔はもうすっごいアナログで線をどうつないだらよく曲が聴けたりとかっていうのがあったけど、今ではもうスマホボタン一つポチとか、
そう
ね、そのやっぱ進化とかを感じれるけ、やっぱ学べてよかったよね本当に、
それではここで庄原市のイベントを紹介します。国営美北丘陵公園林間コースで恐竜謎解きアドベンチャーが6月14日から8月31日10時から18時までやっています。各コース1人600円です。そして新たに新コースが追加していて、ゲームをクリアするとなんと豪華景品をゲットできます。詳しくはすべてカタカナで謎解きアドベンチャーで検索してみてください。
帝釈峡ではサマーウォークと自由館で歴史体験が7月26日に開催されています。午前中は岩陰遺跡と御橋を歩き、昼食は野外で撮ります。午後は自由館で歴史体験をします。皆さんこの夏は庄原に行ってみませんか？
行きたいです。
楽しそう、
ね、ではもうそろそろお時間になってしまいました。今回のラジオは庄原市についてお届けしました。次回の放送日は10月25日で、9月に山口県岩国市三輪町に行き、八坂ダムを見に行ってきます。
あら楽しそう
行くんですよ、
行くんですよ
ではこの番組は肘山大学の提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお聞きしていただくのはゆずで夏色です。どうぞ。